次に決議案第3章について報告します。第3章は大きく変わりつつある世界と日本共産党の立場について述べています。決議案は前大会以来4年間の世界の動きを振り返って、世界ではさまざまな曲折や逆行をはらみながらも、全体としては綱領と大会決定が見通した方向で平和と社会進歩への激動が進展しつつある。それは日本共産党が日本で取り組んでいる社会変革の事業が世界の本流に立ったものであることを力強く示すものとなっていると述べています。すなわち世界の動きは大局において見るならば、日本での私たちの事業の力強い味方となっている。これが決議案の見地であります。決議案はこういう角度から米国オバマ政権をどう見るか、世界に広がる平和の地域共同体の動き、民主的な国際経済秩序を求める動きの進展、どうしたら人類は核兵器のない世界に到達できるのか、日本共産党の野党外交の発展などを明らかにしています。決議案第12項では、党綱領の立場を踏まえてアメリカの動向を事実に即して複眼で捉えるという見地は、米国に誕生した新政権の下でますます重要となっていると述べ、米国オバマ政権を前向きの変化が生まれつつある面と、覇権主義という点で変化が見られない面の2つの側面から捉えています。前向きの変化という点では、私たちは核兵器廃絶という国際政治の重要な課題をめぐるオバマ米大統領の一連の発言に注目してきました。決議案はオバマ大統領が2009年4月5日のチェコプラハでの演説で、米国大統領として歴史上初めて核兵器のない世界を追求することを米国の国家目標とすること、広島長崎への原爆投下が人類的動機に変わる問題であることを表明し、その立場から核兵器廃絶に向けて行動する責任を表明したことなどについて、問題点や限界をはらみつつも全体として歓迎すべき前向きの変化であると述べています。私は昨年4月5日のプラハでの演説に際して、4月28日オバマ大統領に書簡を送り、あなたが米国大統領としての公式の発言でこうした一連の言明を行われたことは、人類にとっても私たち被爆国の国民にとっても歴史的な意義を持つものであり、私はそれを心から歓迎するものですと思いました。同時にオバマ氏がプラハで世界に誓約したことを現実のものにしようとすれば、いくつかの問題点や限界を乗り越える必要があるということを、私は率直に指摘したいと思います。一つは、私がオバマ大統領への書簡の中で指摘した問題点です。それは、大統領が核兵器のない世界を呼びかけながら、その実現はおそらく私の生きているうちには無理だろうと述べていることです。私は書簡でこれには同意できないと率直に書きました。核兵器保有国が核兵器廃絶を正面からの主題にして国際交渉に取り組むことは、歴史上誰の手によってもまだ行われていません。交渉の呼びかけ、開始、合意、実行には時間がかかるかもしれないけれども、どれだけの時間がかかるかは取り組んでみないと分かりません。しかし、その一切あれば、そういうのでもできることがある。それは米国大統領として核兵器廃絶を正面の主題とした国際交渉を呼びかけ、交渉を開始することです。 私は書簡でこのことを強く要請しましたが、この場でもそのことを強く求めたいと思います。今一つは核抑止力論に対する態度です。私は4月5日のプラハ演説ではオバマ大統領が核抑止という言葉を使わなかったことに注目していました。またオバマ大統領が7月7日モスクワで行った演説で核兵器を保有することによって国の威信が生まれる、あるいは私たちは核兵器を保有できる国を選ぶことによって自らを守ることができるという考えは幻想にすぎませんと述べたことについて、私は8月3日の広島での原水爆禁止世界大会国際会議での挨拶の中で注目していますと述べました。ところがオバマ大統領は11月14日に東京で行った演説の中で、核兵器が存在する限り米国は韓国と日本を含む同盟国の防衛を保障する強力かつ効果的な核抑止力を維持しますと思いました。私は大統領のこの発言を残念な思いで聞きました。世界の核兵器の半数近くという圧倒的核戦力を保有し、核兵器の先制不使用という国際的要求を受け入れず、攻撃的な核戦略を展開してきた各超大国が、その核戦略を核抑止の名のもとに正当化すればどうなるでしょうか。各超大国がこの立場に固執すれば、歯止めのない核拡散は避けられません。それは核戦略の対象とされた国に核兵器を持つ口実を与えることになるからです。各超大国がこの立場に立つ限り、人類は核兵器のない世界に到達するどころか、訪れるのは核兵器が拡散した恐るべき世界ではないでしょうか。私たちは各超大国による核抑止力論こそ核兵器のない世界への最大の障害だと考えるものであります。核兵器のない世界に向けて最も重大な責任を負っている各超大国がそこから脱却することこそが今強く求められているということを訴えたいと思います。我が党はオバマ米大統領が昨年4月にプラハで行った核兵器のない世界の追求という全世界の諸国民に対する制約を具体的行動に移し、それを現実のものとするためのイニシアチブを発揮することを重ねて求め、またそれを強く期待するものであります。さて、決議案では同時に米国の軍事的覇権主義への固執には根深いものがあると述べ、具体的に2つの問題を指摘しています。一つはオバマ政権の下でアフガニスタンへの軍事的介入が強化されつつあることです。昨年12月1日、オバマ政権は今年の早い時期にアフガニスタンに3万人の米軍を増派する新しい戦略を発表しました。駐留米軍はオバマ政権下で3倍化され、約10万人にまで膨張することになります。この増派によって軍事攻勢を強化し、その間にアフガニスタン政府軍と警察による治安体制を確立し、2011年7月には撤退を開始するという戦略ですが、アフガニスタン当局自身が治安掌握には これから5年はかかると見通しを表明し、米軍の駐留期間がどれほどになるかは全く不明です。我が党はこの動きに厳しく反対します。それは外国軍の存在自体が住民の反発を招き、その軍事作戦行動が住民の犠牲を生み、テロの温床を広げ、治安がまた悪化するという悪循環を一層深刻にせざるを得ないでしょう。問題の解決のためには、軍事的介入から政治的和平への転換こそが強く求められているというところを強調したいと思います。今一つは日米関係であります。決議案では次のように述べています。日米関係においても、米国政府にはこれまでの覇権主義的な対日支配を変更する姿勢が見られない。その一つの要因として、日本側にこれまでの卑屈な従属的態度を変え、本腰を入れて対等平等な日米関係を求める根本的転換の姿勢が見られないことが挙げられる。同時に米国がオバマ政権の下でも地球的規模の軍事的介入と干渉のための米軍再編を進め、日本をその最大の戦略拠点と位置づける基本政策を変えていないという事実を指摘しなくてはならない。オバマ大統領は昨年11月13日の日米首脳会談で、日米関係はこれまでも対等なパートナーであったしと考えており、今後もそうであると述べました。さらに翌日の14日の東京での演説で、日米同盟は2ヶ月後には50周年を画することになり、50年前のその日、ドワイト・アイゼンハワー大統領は日本の首相の隣に立って、日米両国は平等と相互理解に基づく不滅のパートナーシップを構築していくと述べました。それ以来半世紀にわたり、この同盟関係は日米の安全保障と繁栄の基盤として持続されてきましたと述べました。オバマ氏がこの演説で引用したのは、1960年1月19日にワシントンで行われた日米安全保障条約調印式でのアイゼンハワー大統領の声明で、そこでは、この条約は完全な平等と相互理解に基づく関係にある我々両国間の不滅のパートナーシップを確立するという目的の達成を意味していると述べられています。すなわち、半世紀前の日米安保条約改定によって、日米同盟、日米関係は完全に平等なパートナーの関係になり、それが半世紀続いている。これがオバマ大統領が歴代大統領から受け継いだとする認識であり、主張ですが、では日米関係の現実はどうでしょうか。問題点は多岐にわたりますが、いくつかの点に絞って提起をしたいと思います。第一に、在日米軍基地では米国内では到底許されない危険な実態が横行しているということです。あります。米国では、米国連邦航空法によって、民間軍事に関わらず飛行場の滑走路の末端からクリアゾーン、利用禁止区域を設定し、安全確保のために土地開発が制限されています。さらに米国防総省は、戦闘支援のための飛行訓練を実施する軍事飛行場に対しては、民間飛行場よりさらに厳しいクリアゾーンをの基準を設けて、建物の制限などについても詳細に規定しています。そして米国連邦航空法では、海外における米軍飛行場においてもクリアゾーンの確保を 義務付けています。ところが沖縄普天間基地ではこのクリアゾーン内に約3600人の沖縄県民が暮らしており、住宅約800戸、公共施設、保育所、病院が18カ所も存在しています。米国の法律では決して許されない危険な基地が日本にならば許されるという道理がどこにあるでしょうか。日本では空母艦載機などの NLP 夜間離着陸訓練が厚木、横田、三沢、岩国、嘉手納などの人口密集地で強行され、住民の安全と暮らしに極めて深刻な被害をもたらしています。ところが米国では市街地での NLP は基本的に許されていません。例えばノースカロライナ州での NLP 施設建設計画に対して2005年の住民訴訟で終局的差し止め判決が下されています。アメリカでは差し止められちゃうんです。バージニア州のオセアナ基地からフロリダ州への艦載機部隊移転計画も2006年の住民投票の結果中止されています。住民がノーと言えばやれないんです。米国では許されていない人口密集地での訓練が日本では長年にわたって続けられ、国民に耐え難い苦しみと危険を押し付けていることをどう説明するのでしょうか。日本では米軍機による低空訓練、飛行訓練が全土で行われ、国民に多大な被害を与え、墜落など事故も繰り返されています。日本の航空法では航空機の最低飛行高度を居住地域では300メートル、非居住区でも150メートルとしていますが、米軍機はこの適用を除外され、空域についても高度についても何の制限もなく、訓練ルートさえ明らかにされず、日本全土を米軍機は自由勝手に訓練場としています。ところが米国ではあらかじめ公表されている国防総省の空域計画地図、軍事訓練ルートでしか訓練はできません。米連邦航空局の資料ではこの訓練ルートの設定も歴史的建造物や野生生物への影響などの環境評価の調査を行い、軍が連邦航空局に申請して審査を受け、連邦航空局による住民生活や財産などへの影響の厳格な審査を行い、連邦航空局がルートを許可するなど一連の規制措置が取られて初めて許される。米国では野生生物への影響まで事前に調査して訓練ルートへの規制が取られているのに、日本では何の規制もない。日本国民への影響は米国の野生生物よりも考慮されないという現実が許されていいでしょうか。クリアゾーン問題、 NLP、 低空飛行などさまざまな問題で米国では到底許されないことが日本では横行しています。これが在日米軍基地の実態であります。これでどうして対等なパートナーと言えるでしょうか。第2は、日米地位協定が在日米軍のに数々の特権を与えていることが、米軍の横暴を許し、米軍の事件事故、米兵犯罪の温床ともなっていることです。例えば米兵犯罪の被疑者の身柄の拘束について、日米地位協定には日本側が裁判権を行使すべき犯罪であっても、被疑者の身柄が米軍の手中にあるときには日本が起訴を決めるまでは身柄は米軍のもとに置かれるという条項があります。1995年に起きた沖縄の少女暴行事件に際して、この凶悪な犯人の事件の犯人の逮捕も強制連行もできなかったことは、 日本国民の激しい怒りを呼び起こしました。日米地位協定は第二次世界大戦の同じ敗戦国として戦後占領下に置かれ、独立後も外国軍の駐留のもとに置かれてきたドイツにおける NATO 軍地位補足協定と比べても全く異常な特質を持っています。日本とドイツの協定を比較しますと、二国間協定と多国間協定という違いはありますが、その落差はあまりに大きなものがあります。それは日米地位協定が戦後一度も改定されていないのに対して、ドイツにおける地位協定が3回にわたって改定されたことによってより著しいものとなっています。いくつか申しましょう。まず公務のための基地立ち入りと基地内での警察権についてです。ドイツではドイツ側が事前通告後施設への立ち入りができ、さらに緊急の場合には事前通告なしで即時立ち入りができます。ドイツの公共秩序や安全が危険にさらされている場合には、ドイツ側は基地内で警察権を行使できます。ところが日米地位協定では、日本は米側が同意しない限り基地立ち入りや基地内での警察権の行使はできません。基地外での演習訓練はどうでしょうか。ドイツでは基地の外での演習訓練は陸上であれ空域であれドイツ側の承認が必要となります。また基地外の演習訓練には関連するドイツ法が適用されます。日米地位協定にはそうした規定は一切なく、日本側の了解もなしに日本の国内法も無視して事実上自由勝手な演習訓練が行われています。米軍の出入りと移動はどうでしょうか。ドイツではドイツ領内への米軍船舶航空機の出入り、ドイツ内部での移動についてドイツ側の承認が必要です。米軍構成員家族についても出入り移動についてドイツ側の承認が必要となります。ところが日米地位協定には米軍の出入りや移動は承認や許可の規定は全くなく、事実上自由勝手な出入りが可能とされています。環境アセスメントはどうか。ドイツでは米軍のすべてのプロジェクトについて早急な環境アセスメントを義務付けられており、有害な影響が避けられない場合は回復または生産措置が義務付けられています。しかし日米地位協定は環境アセスメントについて米側に何らの義務付けも行っていません。在日米軍基地の現状はドイツと比較してもこのように基地立ち入りと警察権、基地の外での演習訓練、米軍の出入りと移動、環境アセスメントなどあらゆる面で主権国家とは言えない治外法権的実態にあると言わなければなりません。ドイツと日本とのこの著しい落差をどう説明するのでしょうか。これでどうして対等なパートナーと言えるでしょうか。そして第3は、米国が日本国憲法の改変を繰り返し求めてきたという事実であります。その事例は枚挙にいとまがありません。この間でもアーミテージ国務副長官は2004年3月、憲法9条の改正は米国人ではなく日本国民が決めることとしつつも、憲法9条が日米同盟や国際社会の安定のために軍事力を用いる点で邪魔になっている、連合軍が共同作戦を取る段階で引っかからざるを得ないなどと日本に憲法9条改定を公然と要求しました。アーミテージ副長官は2005年12月にも、海外での役割を拡大して日本はさらに注目すべき 地球的規模のパートナーとなった。だが課題が残っている。それは日本がどのような地球的規模での役割を果たすかにある。あえて言えば、その決断には日本の憲法9条の問題が関わっている。などと繰り返し憲法9条を改定、集団的自衛権の行使を迫っています。言うまでもなく、日本国憲法は日本の最高法規であり、その改変の是非を決める権利を持っているのは私たち日本国民だけであります。日本国憲法特に第9条に対してアメリカ政府の高官が繰り返し邪魔などと言って改定を要求する、これが主権国家間のまともな関係と言えるでしょうか。対等なパートナーの振る舞いと言えるでしょうか。いくつの角度から見てまいりましたけれども、米国内では到底許されないことが日本では横行している在日米軍の実態、ドイツと比較しても治外法権としか言いようのない日米地位協定による特権、そして日本国憲法へのあからさまな侮辱と改定要求、どれ一つとっても対等なパートナーとは程遠い従属的実態であることは何人といえども否定できないのではないでしょうか。私たちは米国オバマ大統領に求めます。大統領が述べた対等なパートナーという言葉が真実のものであるならば、これらの異常な従属的関係は速やかに正されるべきではないか。私たちは米国との真の友好関係を望んでいます。しかしそれは支配従属のもとでは生まれません。文字通りの対等平等の関係を作り上げてこそ日米両国民の間に真に心が通った友好関係が築かれる、これが私たちの確固とした信念であります。この立場から日米安保条約を廃棄し、それに代えて対等平等の立場に基づく日米友好条約を結ぶ、これが我が党綱領に明記した21世紀の日米関係のあるべき未来であります。私たちはマルクスがリンカーン大統領再選にあたって送った祝辞の中で、偉大な民主共和国の思想が初めて生まれた土地、そこから最初の人権宣言が発せられ、18世紀のヨーロッパの革命に最初の衝撃が与えられた、他ならぬその土地と呼んだアメリカの偉大な歴史に深い尊敬を持っています。そしてリンカーンが翌年マルクスに宛てた令状の中で、合衆国は全ての国家に対して平等かつ厳格な公正な関係を打ち立てることによって世界中の尊敬を求めるという立場を表明したことを改めて想起しています。米国は全ての国々、そして我が国との間に、リンカーンが述べたように平等かつ厳格に公正な関係を打ち立ててこそ、世界諸国民、そして日本国民から本当の尊敬を勝ち得ることができるということを、私は強調したいと思うのであります。国際問題の最後に、今日の国際政治で熱い焦点となっている2つの問題について日本共産党の立場を述べておきたいと思います。一つは、核兵器のない世界を目指す地球規模の運動の発展に貢献することです。決議案第15項では、どうしたら人類は核兵器のない世界に到達できるかと問いかけ、この間の核兵器廃絶に向かう世界的な動きに触れつつ、 核兵器廃絶そのものを主題とした国際交渉を速やかに開始することが決定的な意義を持つことを力説しています。ここで強調したいのは、我が党の一貫したこの立場は国際政治の体制とも合致したものであるということです。2009年12月の国連総会ではマレーシア政府が提案した核兵器禁止廃絶条約の早期締約のための交渉開始を求める決議が賛成121、反対31、棄権21と圧倒的多数の賛成で採択されました。核保有国の中でこの決議に賛成したのは中国、インド、パキスタンであります。アメリカ、イギリス、フランス、ロシアは反対ですが、核保有国の決断が強く求められます。日本政府が被爆国の政府にもかかわらず、相変わらず政権が変わったというのに棄権を続けているのは情けないことであります。パン・ギムン国連事務総長は2008年10月の講演、国連と核兵器のない世界における安全保障で、マレーシアが提案する核兵器禁止条約にも触れて、私はすべての NPT 締約国、とりわけ核兵器国に核軍縮廃絶に至る効果的措置についての交渉を行うという条約上の義務を果たすことを求めるものですと述べています。この声は世界の NGO の声でもあります。2009年9月に行われた第62回国連 NGO 年次会議では、基調演説を行ったジョディ・ウィリアムス氏が、我々は核兵器廃絶の土台作りのための明快な戦略を持つ必要がある、その核となるべきは核兵器の開発、製造、取引、獲得、貯蔵、使用を完全に禁止するための条約、あるいは枠組み合意といった核兵器禁止協定の交渉成功という根本的な目標であると述べています。この会議で採択された NGO 宣言、平和と発展のために今こそ軍縮を、では、核軍縮の冒頭の要求としてこう歌っています。2010年のNPT 再検討会議において、核兵器のない世界を達成し、拡散を防止する制約を再確認し強めること、合意された期限内に核兵器を世界中で禁止し廃絶する協定に関する交渉を速やかに開始すること、私たちの要求と同じであります。原水爆禁止世界大会を呼びかけ、日本原水協が進めている核兵器のない世界を目指す国際署名は、核保有国をはじめ全ての国の政府が速やかに核兵器禁止廃絶条約の交渉を開始し締結することに合意することを端的に求めたものであり、内外で共感と賛同を広げています。これらのですね、世界中の草の根の反核平和の声が、今年5月3日の NPT 再検討会議の開会の前の日の5月2日、ニューヨークで行われる反核共同行動に大きく結集しようとしています。これは核兵器廃絶のために奮闘する国連や政府代表への大きな励ましとなる歴史的な意義を持つ行動であります。我が党は国際的な反核共同行動に連帯し、NPT 再検討会議が核兵器のない世界に向かって新たな一歩を踏み出す場となるよう力を尽くす決意であります。今一つは地球環境問題についてであります。国連気候変動枠組み条約第15回締約国会議 COP15 が2009年12月7日から19日までデンマークのコペンハーゲンで開催されました。 球温暖化防止の国際条約としては現在1992年の地球サミットで採択された気候変動枠組み条約とそれを土台とする97年採択の京都議定書があります。京都議定書は今日の温暖化の歴史的責任が先進国にあるとしてその排出量を2008年から12年の第一約束期間に1990年比で 5% 以上削減する義務を先進国に課しました。今回の COP15 は2013年以降の温暖化対策のための新たな法的拘束力を持った国際協定の締結に向けてどこまで接近できるかが課題でした。会議で作られたコペンハーゲン合意文書は留意するという表現の決定にとどまりました。その内容も途上国への資金援助がともかくも盛られたのは積極面ですが、対策の要となる科学的知見が要請してきた地球全体で2050年までに 50% 削減することも、そのために先進国が掲げるべき積極的な中長期の削減目標の数字も一切明記されませんでした。今後の取り組みとして以下の3点を私たちは具体的に提起したいと思います。第1は、何よりも地球温暖化に歴史的責任を負っている先進国が条約に定められた共通だが差異ある責任の原則に立って率先して野心的な中長期の法的拘束力のある削減目標を掲げ、他の国がどうあれそれを自らの責任として実行すること、途上国に対して同じ道をたどらなくても経済成長は可能であることを示し、それにふさわしい技術・資金援助を行うという二重の責任を果たすことであります。今回の会議でもこの立場を示した EU が途上国からも共感を呼びましたが、先進国の断固とした姿勢抜きに国際合意作りのための事態打開はできません。とりわけ先進国中最大の排出国である米国の目標が極端に低いことが世界的な合意作りの最大の障害となっており、米国に対し他の先進国と同様に拘束力のある枠組みに参加するよう世界が一致して促すことが必要であります。第二に、人類共通の課題であるだけに途上国の側もふさわしい努力が求められます。その際、中国、インドなどの新興国も含め、途上国の一人当たりの GDP はなお先進国の十数分の一であり、先進国並みの発展水準を達成する途上国の発展権を保障することは当然必要です。そのために途上国が温暖化ガスを大量に排出しながら経済発展を遂げてきた先進国とは違う削減しながらの発展の道を開くことができるよう、先進国による途上国支援の拡大強化が不可欠であります。こうした先進国の努力を前提として、途上国としても国際的な拘束力がある枠組みに積極的に加わることが期待されます。 COP15 では温暖化の影響で水没の危機に直面している島嶼国ツバルや、砂漠化の進行で水不足が深刻なアフリカ諸国からの悲鳴と先進国の歴史的責任を問う声が轟きましたが、こうした小島嶼と島嶼途上国や後発途上国に対しては特別の国際的支援が必要だということも強調しておきたいと思います。第3は、京都議定書議長国としての日本の責任についてであります。 新政権は2020年までに 25% 削減の目標を掲げて、内外から歓迎されたものの、 COP15 では法的拘束力のある国際的な枠組み作りに積極的に動く姿は全く見えませんでした。逆に米中など主要排出国が参加しない限り、自らの目標に責任を持たないとして、合意作りに逆行する役割を果たし、国際 NGO から前政権同様に今日の化石賞を受賞する始末でありました。日本政府のこうした消極姿勢の根本には、 25% の削減目標を掲げはしたが、産業界との公的削減協定などそれを裏付ける実効ある措置に取り組もうとしない、温暖化対策そのものの根本的弱点があることを強く指摘しなければなりません。我が党は日本政府に対して、国連で約束した削減目標に他の国がどうであれ前提なしに責任を負う態度を確立するとともに、その裏付けとなる総合的な対策を確立し、文字通り世界をリードする自覚を持って取り組むことを強く求めるものであります。今年10月には生物多様性条約第10回締約国会議が名古屋で開かれます。温暖化の進行は希少生物を絶滅の危険に追い込んでおり、生物の多様性の維持のためにも温暖化の抑制は不可欠であり、議長国としての日本政府の役割は重要であります。以上で参照についての報告を終わります。ここで休憩を取りたいと思います。